皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売朝研ラジオ、伊藤哲也主任研究員に伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今年は世界でたくさんの選挙が行われますね。
はい、今年は国際情勢を左右する国や地域においてリーダーを選んだり議会の構成を決めたりする選挙が数多く行われています。アジアではすでに1月に台湾の総統選挙、2月にインドネシアの大統領選挙が行われました。蔡英文総統、ジョコ大統領がそれぞれ退任し、新たなリーダーが誕生しました。5月までにインドでも総選挙が行われる予定で、モディ首相が3期目を目指しています。ヨーロッパでは3月にロシアの大統領選挙、6月に EU 欧州連合の欧州議会選挙が行われます。イギリスでも早ければ年内に総選挙が行われると見られています。そして11月にはアメリカの大統領選挙が行われます。民主共和両党の大統領候補を絞り込む予備選挙や党員集会はすでに始まっており、再選を目指す民主党のバイデン大統領と返り咲きを目指す共和党のトランプ前大統領との再対決になる可能性が一段と高まっています。
はい、1年を通して注目の選挙が目白押しという感じですが、近年では選挙の過程や結果をめぐって公正さが疑われたり混乱したりするケースが増えていると聞きました。
はい、その通りです。SNS をはじめとするソーシャルメディアの発展とともに、デジタル空間に海外から悪意のある偽情報を流されて選挙に介入されたり世論工作を受けたりする事例が相次いで報告されるようになっています。こうした干渉はロシアや中国のような権威主義の国から私たち民主主義の国や地域に対して行われています。1月に行われた台湾の総統選挙でも、中国から中国と距離を置く与党民進党を敵視するような投稿が数多く行われていたことがすでに明らかになっています。民主主義は言論の自由と通信の自由を基盤とする開かれた社会です。自由で開かれているがゆえに、自分たちが気づかないうちに悪意のある偽情報を流されて干渉を受けている危険を常にはらんでいます。自由を逆手に取られないように、公正な言論空間、健全な情報空間を守る自覚を忘れてはならないと思います。その観点でも、3月に行われるロシアの大統領選挙は日本や欧米の選挙とは全く異なるものであることに注意が必要です。ウクライナを侵略するプーチン大統領は5回目の当選を目指しています。プーチン氏は戦時下の大統領として圧勝を演出するために投票を強要するような選挙を行おうとしています。選挙を自らの権威づけに利用していると言えます。
我々がイメージするいわゆる民主主義の選挙とはだいぶ異なるもののようですね。ところで、近年のデジタル技術の発展が従来よりも選挙介入を容易にしているということでしょうか。
はい、海外に対する選挙介入や世論工作はこれまでも行われてきました。不特定多数に行われるプロパガンダという言葉をお聞きになったことがあると思います。しかし、インターネットやソーシャルメディアをはじめとするデジタル技術の発展はその介入の規模と手段を一変させています。作成された偽情報は一人一人のスマートフォンに直接届くようになりました。デジタル空間を介して海外から選挙介入を受ける危険が認識されるようになったきっかけは2016年の選挙でした。この年に行われたアメリカの大統領選挙やイギリスの EU 離脱の是非を問う国民投票で、ロシアがソーシャルメディアに偽情報を流したのではないかということが疑われて、選挙の後に大きな問題となりました。その後も2017年に行われたフランスの大統領選挙やドイツの総選挙、 2018年に行われたアメリカの中間選挙、2019年に行われたウクライナの大統領選挙やイギリスの総選挙、2020年に行われた台湾の総統選挙やアメリカの大統領選挙などでロシアや中国による介入が疑われています。さらに生成 AI 人工知能の登場で本物と見分けのつかない動画や画像を誰でも簡単に作成できるようになりました。現在行われているアメリカ大統領選挙の予備選挙でも AI でバイデン大統領に似せた音声を作成して悪用した事例がすでに報告されています。
一般の我々が本物と偽物を見極めるのは簡単ではなくなってきていますね。さて、権威主義の国はどのような偽情報を流してくるのでしょうか。
流す偽情報としては、その国で争点になっている政治問題や社会問題についてさらに対立を煽ったり議論を混乱させたりすることを狙うものが多いです。例えば2016年のアメリカの大統領選挙で大規模な介入を行ったロシアのインターネットリサーチエージェンシー社の投稿の多くは、候補者だったトランプ氏やクリントン氏に言及するよりも移民や銃規制、人工中絶の問題をはじめとするアメリカ社会の分断を促すような内容だったことが明らかになっています。2017年のドイツの総選挙でも、シリア難民の受け入れで揺れる当時のドイツ社会の混乱を煽るような工作が行われていました。
そのようにして流された偽情報で選挙結果は変わってしまったのでしょうか。
海外から選挙介入を受けていなくても、その国で社会の分断がある程度深まっていたことを考えると、その効果を正確に測ることはなかなか難しいというのが多くの専門家の意見です。民主主義には言論の自由があり、自分の意見が相手に影響を与えたり、相手の意見に自分が影響を受けたりすることに何ら問題はありません。そこに紛れ込む偽情報の影響だけを抽出することはそう簡単なことではありません。アメリカでは選挙介入を受けたことについて政府や連邦議会でさまざまな調査と報告が行われました。ロシアからデジタル空間を通じて介入を受けたことは間違いないとする一方で、特定の候補者を当選させるほどの影響があったとは断定していません。ただ介入を試みる権威主義の国からすれば、候補者の当落を左右できなかったとしても、選挙結果に不信と混乱を残すことができれば相当な成果を上げたと言えるでしょう。有権者が選挙結果に自分たちの思いが反映されていないのではないかと考えるようになれば、選ばれたリーダーや議会の構成について疑問符がつきます。接戦であればあるほど統治の正当性に対する疑念は根深いものになります。いわば見えざる手による介入は民主主義そのものの信頼を失わせる、これまでにない危険があります。2016年と2020年のアメリカの大統領選挙とその後のアメリカ社会の分断を見れば明らかだと思います。そうした事態は絶対に防がなければなりません。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。世界で重要な選挙が数々行われる2024年、今日は偽情報から民主主義を守るというテーマで伺っています。さて、流される偽情報を抑え込む対策は進んでいるのでしょうか。
はい、偽情報を検知する対策の一つとしてファクトチェックというものがあります。投稿が捏造されているのではないかなど、投稿された内容の真偽を判定します。ただ大量の情報から偽情報を見極めようにも、人海戦術には一定の限界があることも事実です。検知する技術は高めなければなりませんが、仕掛ける側とのいたちごっこになってしまいます。そのため もう一つの対策として、誰が投稿したのか、いつ投稿したのか、同じような投稿が集中的に行われていないのかなど、情報の動きに着目することが必要になるでしょう。情報の内容は正しいのか、情報の動きに不自然なところはないのか、その両方を組み合わせて対策を講じないと、健全な情報空間は守ることはできないと思います。ソーシャルメディアは多くの情報が行き交うインフラになっており、プラットフォーム事業者はその責任を自覚して偽情報対策に協力するべきです。日本の偽情報対策はアメリカと同様、事業者の自主的な取り組みに多くを委ねています。政府が直接偽情報を判定して事業者に削除を命じるような対策は、言論の自由を守る点からも行き過ぎだとは思いますが、事業者に対してもう少し実効性の高い取り組みを促すような法的な整備は検討に値すると思います。
はい。そして私たちも情報に対するリテラシーを高める必要がありますね。
はい。私たちも目の前のセンセーショナルな情報に飛びつくのではなく、不確かさの中にあっても我慢して考えたり疑ったりできる力を養う必要があると思います。情報空間の健全性や行き交う情報の信頼性を確保する上でも、訓練されたジャーナリストを多く抱える報道機関の役割もさらに重要になるでしょう。日本は今のところ海外から干渉を受けて選挙の過程や世論の動向が歪められたということは報告されていません。しかし日本は中国、ロシア、北朝鮮に接しています。いつ介入を受けて、いつ被害を受けてもおかしくはありません。健全な情報空間を守るためには、政府、プラットフォーム事業者、国民、報道機関がそれぞれの立場で対策を講じたり、リテラシーを高めたりしながら、お互いに協力する必要があると思います。
はい、伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。